広報2月号、最初は表紙、大東2月、令和6年2024年、あふれる笑顔、幸せの街大東づくり、地域移行の剣道部の練習風景、写真説明、2人の中学生剣士が道着と面をつけ、市内で手合わせをしている様子、説明終わり。では本文に入ります。
1番特集、学校を知ろう、給食と部活。大東市は、子育てするなら大都市よりも大東市のブランドメッセージを掲げ、教育環境の充実に取り組んでいます。今回は健やかな成長に欠かせない学校給食と、子どもたちの体験機会を充実させる部活動の地域移行について紹介します。食育の生きた教材としての給食。大東市は給食を通して健康な生活を送るために、特に重要な食生活について学ぶ食育を大切にしています。給食を通した食育の狙い、健康的な食生活、健康の増進、身体の成長、食に関する知識の習得など、会食の経験、心の触れ合い、感謝の心を知る、食事のマナーを学ぶなど。食育例その1、地産地消。地元で育てられた農産物を地元で食べる取り組みのことを地産地消と言います。地産地消は、新鮮な食材をおいしく味わう機会となります。生産状況などが分かるので、安心して食べられるほか、輸送のエネルギーを削減でき、環境保護にもつながります。フレッシュトマトのミネストローネ、大東市産のトマトを使ったメニュー、フレッシュトマトのミネストローネが6月の給食に登場しました。橋本ファミリーファーム北条では、化学肥料を使わず最小限の農薬でトマトを大切に育てています。食育例その2、レシピ募集、作る側の視点から学ぶ。昨年10月、市内の中学生を対象に、みんなの一押しレシピを募集したところ、261点の応募がありました。献立に生徒の発想や思考を取り入れることで、学校給食への理解関心や愛着を深めることが狙いです。分量、アレルギー対策など、実際に給食として提供できるかという厳しい審査の結果、唐揚げ柚子胡椒やピーマンとジャガイモのカレー風きんぴらなど、オリジナリティあふれる16個のレシピが採用されることになりました。教育長賞受賞、唐揚げ柚子胡椒。受賞者の声、柑橘系が好きなので、このメニューを考えました。唐揚げだけでも美味しいのに、ネギ柚子胡椒のソースをかけたら、もっと美味しくなると思います。教育長賞に選ばれてびっくりしましたが、とても嬉しいです。2月の中学給食メニューとして登場と大トン。試作から検討会議、決定までの選考の裏側を収めた動画、パート1、パート2、それぞれ二次元コードが出ています。食育例その3、季節や行事に合わせた特別メニューが登場。12月のクリスマスメニュー、ポタージュスープ、米粉ささみカツ、コッペパン、 牛乳、豆乳プリンタルト。星形の人参が各学級に3つ入っているんだって。入っていたらいいことありそう。栄養士さんからのメッセージ付き。栄養士さんからは、みんながたくさん食べてくれたから残菜が減ったよというメッセージが。1月の正月メニュー。赤飯、雑煮、田作り、牛乳、ゼリー。雑煮は平安時代に神様に供えた後の餅や大根で作ったものが始まりで、お供えしたものを食べると体が丈夫になると考えられていたんだよ、と大トン。給食ができるまで、愛情たっぷり給食が作られる裏側。給食はたくさんの人が関わり、手間暇かけて出来上がります。給食の裏側、その1、献立会議。栄養バランス、アレルギー、食材の産地、作業効率、費用などを考慮し献立を考えています。味覚の発達を促すことも考慮して献立を考えてくれているんだよ、と大トン。中学校給食はランチボックス方式。工場で調理されたおかずは、一度冷却された後、一人分ずつ盛り付けられて学校に届き、各校の配膳室で温められます。ご飯は温かい状態で学校に届きます。温かく食べられるように工夫されているんだね。給食の裏側、その2、調理。小学校給食の調理現場を見学しました。給食の時間に間に合うように、調理は児童の登校前から始まります。この日の献立は栄養満点、卵トックです。スタート。冷たくてもしっかり水洗い。殻の混入を防ぐため、一つずつ手作業で卵を割ってくれてるんだね。110リットルの回転鍋だと約500人分作れるんだって。ゴール。出来上がり。今後も給食の提供だけでなく、朝食の欠食や給食の残菜、偏食など、さまざまな食育課題に対し、子どもたちの実態に応じた授業実践を進めていきます。また、給食だよりなど、家庭への情報発信を通して、学校と家庭が連携しながら、さらなる食育の充実を目指します。問い合わせ、学校管理課、870-9102。子どもたちのやりたいを全力応援。部活動の地域移行。部活動は中学校生活の楽しみの一つですが、近年その活動の様子が変わりつつあります。部活動の地域移行とは、少子化や教職員の働き方改革により、各校での部活動の継続が困難になってきている中、国は部活動の指導を地域に担ってもらう部活動の地域移行を進めています。大東市では現在、日曜日のみ活動していますが、今後は段階的に充実を図っていく予定です。より専門的な指導が期待できる。通っている学校にない部活動に参加できたり、より専門的な指導を受けられたりするというメリットが期待されます。また、教員が部活動以外の指導に注力できることにより、 教育環境の充実も図れます。大東市は地域移行の先進都市。大東市では早期に取り組むべく、文化庁による部活動の地域移行に向けた実証事業にエントリーし、文化部のエントリーは府内で3市のみ。運動部、文化部の各モデルケースとして、剣道部とメディア部が発足しました。運動部のモデル、剣道部。市を東西で分け、現在2チームが活動しています。週に1回程度の練習に加え、地域の高校と合同練習を行うこともあります。指導者は、部活動指導員やボランティアで市内中学校での剣道の指導に携わっている人などが登録しています。大東県東、構成員は、北条中、四条中、谷川中、福野中在籍の末と、活動拠点は福野中学校。大東県西、構成員は南郷中、住野堂中、諸福中、大東中在籍の末と、活動拠点は南郷中学校。大東県西と枚方市剣道部、地域移行の合同練習。練習は南郷小学校の体育館で午前9時から始まりました。気温10度 C を下回る寒さの中、白い息を吐きながら準備をする生徒たちの足元は裸足です。日頃の練習では10人ほどの部員で練習していますが、この日は枚方市剣道部、地域移行のメンバーが加わり、約30人が参加しました。指導者の小山さんは、普段は南郷小学校で公務員をしています。練習が始まると、普段の優しい雰囲気から真剣な表情に変わり、生徒に技術だけでなく、礼儀や武道の精神を教えます。南郷中学校剣道部2年、橋本さん。中学校での部活動も楽しいけれど、地域移行の部活動は違う中学校の友達ができたり、いろんな人と練習したりできるので、いい刺激を受けられるし、強くなれると思います。中学校の体育館が工事をしている時も練習できたので、他の部の友達から羨ましがられました。剣道以外でも、部活動の地域移行を進めるのは良いことだと思います。大東県西、指導者小山さん。剣道部のない中学校にも、剣道が好きで練習したい生徒がいます。地域移行の部活動は、子どもたちのやりたい気持ちを応援する素晴らしい取り組みだと思います。地域が活動を担うことで、教員の負担が軽減された分、先生方は他の面で生徒のケアができるので、子どもたちのためにも、ますます地域移行が進展すればいいと思います。文化部のモデル、メディア部、府内唯一。市内8中学校から約20人の生徒が参加し、月に2回程度、動画や番組の作成、編集、発信を行っています。市内小学校で ICT 関連の指導員として勤務している人や、アニメーション関係の専門学校で学んだ人などが指導者として登録しています。府内の公立中学校のうち、メディア部として活動しているのは大東市だけです。JCOM 出張授業。JCOM 北河地局から講師を招き、番組制作で重要な企画について学びました。普段あまり接することのできないプロの指導を受け、 実践的な学びを体験しました。マイクをつけて準備 OK。 メディア部ニュース撮影スタート。動画編集中の様子。ラジオ大阪2023ラジオチャリティーミュージックソンに出演。ラジオ大阪は毎年音の出る信号機を設置するための募金活動を行っていますが、この度大東市メディア部がこのイベントを紹介するラジオ CM を制作しました。ラジオ CM の基礎や台本作成、アナウンサーによる話し方の講義などを受け、制作された CM は昨年11月からオンエアされました。12月25日にはラジオ大阪の番組に出演し、プロの仕事を体験する貴重な機会となりました。伝えることの大切さを学びました。大東中学校放送部1年藤田さん。中学校で所属している放送部の顧問の先生にメディア部のことを聞いて入りました。今までの活動ではアナウンサーの人に原稿の読み方を教えてもらったことが印象に残っています。地域移行の部活動の良いところは、自分と同じように声優を目指していること、話ができるので、その中で新しい考えや意見を出せるようになったことです。メディア部指導者田島コーチ。私自身、声優の勉強をしていて、子どもたちにも教えながら自身も成長したいと思い、指導者に志願しました。学校の部活動だけではこんなに外部の専門家から指導を受けられる機会はないと思います。今後はこのような地域移行の部活動の強みを生かして、企画から台本作成、撮影、編集というように長期的なスパンで作品を制作できたらいいなと思います。現在は運動部、文化部の各モデルとして、剣道部とメディア部が活動しています。今後も他の部活動の地域移行について検討しながら、引き続き学校、保護者、地域、指導者と連携を図り、部活動の充実に向けて取り組みを進めます。問い合わせ、指導・人権教育課、870-9643。以上で特集を終わります。
2番トピックス、市の話題。金剛は12台あります。2-1、ブランドメッセージ。子育てするなら大都市よりも大東市。子どもたちの医療費を支援。このコーナーでは、ブランドメッセージに関する取り組みを紹介していきます。大東市では、子育てしやすい環境づくりのため、子どもたちの医療費や薬代の一部を助成しています。昨年4月からは、範囲を15歳から18歳までに拡充しています。子どもが欲しいけど、医療費に教育費、お金がかかるな。必要な医療を必要な時に受けられるように。大東市なら18歳までの医療費は1日上限500円です。病気や怪我の治療を受けた場合、健康保険が適用になる範囲で自己負担の上限が1日500円で受診できます。月2日限度、3日目以降は自己負担なし。訪問介護利用料、入院時の食事、院外処方箋により調剤薬局でもらう薬も対象です。またこれらは1医療機関あたりです。ただし、同じ医療機関でも入院・通院及び 以下、歯科では別途自己負担が必要です。女性の受け方。府内の受診は、医療機関で健康保険証と子ども医療証を提示して受診。府外の受診は、一旦建て替え払いをした医療費を市に申請すると、口座振込で支給。ただし、子ども医療証は使用できません。対象は、満18歳に達した日以降における最初の3月末日までの子。申し込みは、医療証発行は、この健康保険証、転入者は保護者のマイナンバーがわかるものをもって、福祉政策課窓口で手続き。問い合わせ、福祉政策課、電話 870-9626。 2-2、 新型コロナワクチン接種情報。令和5年秋開始接種が無料で受けられるのは、3月31日日曜日までです。接種券の発送。11歳以下は、生後6ヶ月になった日の翌月初旬、前回の接種から3ヶ月経過した日の翌月初旬に送付。12歳以上は、前回の接種から3ヶ月が経過した人に順次送付。過去に届いた未使用の接種券をお持ちの人は、お持ちの接種券を使用してください。なお、接種券を紛失した場合は再発行します。電子申請かコールセンターで依頼してください。3月に入ると、接種できる医療機関が限られることが予測されます。2月以降に生後6ヶ月になる乳児で、早期に接種券の発送を希望される場合はご相談ください。ホームページの二次元コードが出ています。申し込み問い合わせ、市新型コロナ予防接種コールセンター、土曜日曜祝休日を除く午前9時から午後5時30分、電話 800-4645、 ファクス 874-9529。 2-3、 市独自事業、物価高騰対策給付事業。市民の皆さんの生活支援を目的に、物価高騰対策給付事業を拡大します。全市民への給付3000円に2000円上乗せ、総額5000円給付。現金または商品券。対象は令和5年11月1日時点で、市の住民基本台帳に登録されている人。給付方法、2つあります。いずれも申請不要。1、11月1日時点で公金受取口座の登録を完了している人。公金受取口座とは、マイナンバーと紐付けて登録する金融機関の本人名義の口座で、幅広く給付金などの支給事務に活用します。ご自身で登録が必要です。昨年11月に3000円の振り込みをした公金受取口座に、2月上旬に2000円を振り込み。2、11月1日時点で公金受取口座を登録していない人。3月中に5000円分の商品券を U パックで送付。当初2月中を予定しておりましたが、給付額変更にあたり3月中になります。市物価高騰対策給付事業ホームページと、公金受取口座登録制度ホームページの二次元コードが出ています。問い合わせ、市物価高騰対策給付事業コールセンター。電話 800-4645。 5686、ファクス872-2268。開設時間は土曜日曜祝日を除く午前9時から午後5時30分。2-4 価格高騰重点支援給付金。国の事業として物価高騰の影響を特に受ける住民税非課税世帯に対し、価格高騰重点支援給付金を支給します。対象は、令和5年12月1日時点で、大東市に住民票があり、次の条件に該当する人。A、住民税、所得割、均等割、いずれも非課税の人。支給額、1世帯あたり7万円。申請方法など、1月末までに案内を郵送、2月上旬から支給を開始します。届いた書類に誤りや変更がある場合は届け出が必要です。B、住民税、所得割非課税で均等割課税の人。1世帯あたり10万円。A と B の世帯の18歳以下の子、1人当たり5万円。申請方法などはいずれも、2月末までに案内を郵送、3月から支給を開始します。届いた書類に誤りや変更がある場合は届け出が必要です。対象と思われるが、案内が届いていない世帯はお問い合わせください。最新情報はホームページに掲載しています。二次元コードが出ています。問い合わせ、市民会館内、市価格高騰重点支援給付金事務局、電話 871-2070。 2-5市議会議員市長選挙立候補予定者説明会。4月21日の市議会議員市長選挙に立候補を予定している人は参加してください。2月22日木曜日午後2時市民会館2階キラリエホールにて。問い合わせ、選挙管理委員会事務局、870-0764。 2-6 広報大東が優秀賞を受賞。第35回近畿市町村広報誌コンクールで、応募74件の中から広報大東が優秀賞を受賞しました。近畿市町村広報誌コンクールとは、地域に密着しより親しまれる広報誌の助けとなるべく、各種広報作品の審査を行い、優秀団体を表彰するもので、毎日新聞社、毎日文化センターが主催し、1988年から行われています。昨年の10月号の広報誌が出ています。ここが評価されました。市の事業を分かりやすく紹介する特集、産業の街大東を体験し、体感しよう。実際に学生に体験をしてもらい、その感想を掲載するなど、読者に親しみを感じてもらう工夫が高く評価されました。評価ポイント。何の工場？と読者に興味を持たせている。工場機械の迫力を写真で表現。体験談は読者に親近感が湧くように工夫されている。難しい業界用語は噛み砕いて分かりやすく説明。市民と一緒に作るコーナー、彩りレポート。市民から募集した市民レポーター10人と制作しています。会議などで出た レポーターの意見を紙面に反映しており、市民と共に作る広報誌として評価されました。評価ポイント。レポーターの意見をもとに昨年リニューアルを実施。文章よりも写真メインに、レポーターおすすめのイベントを紹介。市民レポーターの取材内容はホームページで公開中と二次元コードが出ています。読者が楽しめる企画、ダイトンを探せ。表紙にダイトンを隠し、読者に探してもらうのはとても面白いアイデアで、読者の感想を読者の声コーナーで紹介しているのも良いと評価されました。他のコーナー、評価ポイント、市民参加のコーナーが多い、市民の掲示板、ホットタイムエッセイなど、紙面が単調になるのを防ぐコーナーが豊富、図書館アラカルト、大東川柳など、取材にご協力いただいた皆さん、読者の皆さんに心から感謝申し上げます。これからもより見やすく伝わりやすさを追求し、市民の皆さんに愛される広報誌を目指します。問い合わせ、広報校長グループ、870-0403、2-7、大東市教育委員会、ここが腕の見せ所。大東市の家庭教育が評価され、文部科学大臣表彰を受賞。このコーナーでは、市教育委員会が力を入れている取り組みについて、あまり知られていないけれど、実はここがすごいんです、というところを紹介します。大東市家庭教育支援チームつぼみが令和5年度家庭教育支援チームの活動の推進に係る文部科学大臣表彰を受賞しました。この表彰は全国の中から特色ある優れた活動を行っている家庭教育支援チームに対しその功績を称え文部科学大臣が行う表彰、非表彰対象は全国で20件。平成28年から立ち上げた家庭教育支援チームつぼみは、保護者が安心して子育てを行うため、次の活動を行っています。つぼみの活動内容。1、家庭教育に関する状況把握調査の実施。2、公立小学校1年生の家庭へのアウトリーチ活動、家庭訪問や電話連絡の実施。3、行くカフェの開催。4、家庭教育応援企業などとの共同、協力して働く。5、家庭教育講演会や思春期保護者向けセミナーの実施。今後も保護者が安心して子育てできるように、地域や企業の人々と共に、子どもの健やかな育ちの基盤である家庭教育の充実に向けた活動に取り組んでいきます。合言葉は、家庭教育はすべての教育の出発点。問い合わせ、家庭地域教育課、800-7760。 2-8、 市公式 LINE でもっと便利に。第11回防災マップをスマホで。 LINE を通じて必要とする情報をピンポイントにお届けします。皆さんからも市への連絡情報発信が簡単に行えるようになりました。総合防災マップをスマートフォンで簡単に確認できます。メインメニューから防災コロナ、続いて総合防災マップにアクセス。 気になった時にスマホでいつでも確認できるね。友達登録はこちらからと二次元コードが出ています。問い合わせ広報校長グループ870-0403 2-9交通災害共済火災共済の加入受付中。会員が会費を出し合い、交通事故や火災にあったときに被害を受けた人へ見舞い金などを給付する相互扶助制度です。申し込み用紙は昨年12月中頃以降、自治会を通じて各家庭に配布。市内の各金融機関窓口、郵便局を除くにも設置。申し込み方法は、加入申し込み書と会費を添えて、自治会、郵便局を除く金融機関に持参か申し込みフォームで。会費は、交通災害共済は1人500円、生活保護受給者は200円。火災共済は1口500円、1世帯で2口まで可能。ただし単身世帯は1口。見舞い金は交通災害共済は最大140万円、火災共済は最大120万円。交通災害共済、火災共済の二次元コードが出ています。問い合わせ、交通災害共済は市民政策課870-4010、火災共済は危機管理室889-1511。自転車用ヘルメット購入補助制度。自転車用ヘルメット購入補助制度の創設を令和6年度に予定しており、交通災害共済に加入していることが補助条件となる見込みです。自転車乗車中のヘルメットの着用は努力義務です。自転車用ヘルメット購入補助制度の最新情報は、ホームページや広報誌でお知らせします。ヘルメット着用で致死率が2分の1以下に。なお、致死率とは、死傷者のうち死者の占める割合を言います。引用は、内閣府の改定した自転車安全利用五則を守りましょうより。自転車乗車中のヘルメット着用状況別の致死率、平成29年から令和3年合計、警察庁資料より。非着用 0.59%、 着用 0.26%、2分の1以下に。問い合わせ、市民政策課870-4010。 2-10、 お届けします。地域の話題。町自慢の景色、飯盛山からの絶景。10月22日、観光ボランティアガイド山彦主催の飯盛山ナイトハイクが開催されました。ガイドの案内により、安全に山頂を目指す同イベントは、誰でも気軽に参加できることから、毎年人気を博しています。昨年も50人以上が参加し、夕焼けと夜景の趣の違う景色を楽しみました。参加者は、ずっとここにいたい、またこの景色を見たいと話し、次回の開催を楽しみにしていました。5枚の写真が出ています。写真説明。整備された山道を歩く参加者。展望台から日の入りを待つ人々。拡大した明石海峡大橋付近の写真と、それとともに、見晴らしのいい日は明石海峡大橋まで見えますとコメントのある夕焼けの頃の写真。街の明かりが美しく輝く夜景。 説明終わり。 2-11 三好長慶役に委嘱状を交付。3月2日に開催される三好長慶公武者行列 in 大東に先駆けて、全国の三好生から三好長慶役を公募しました。昨年12月26日にその中から三好長慶役に選ばれた三好兼光さん、三好正史さんへ市長から委嘱状が交付されました。三好長慶役のお二人は甲冑姿で出席し、交付後は市長と歓談しました。兼光さん、香川県伊吹島から来ました。三好義継、長慶の後継者の子孫です。高槻市や大東市の三好長慶公武者行列に関わって20年になります。正史さん、徳島県美馬市の実家に祖郷和正、長慶の弟とその義息、義理の息子である正康の位牌があります。私は高校卒業後、大学進学就職のため大東市に移り住みました。当時は大東市が長慶ゆかりの地とは知らず、全くの偶然でした。東坂市長、それはやはり長慶の縁に呼ばれて来られたのでしょう。長慶にご縁の深いお二人とも、今回さまざまな思いで三好長慶役を務めていただくと思います。その思いを 100% 最大限に表現できるよう協力させていただきます。大役に選ばれて光栄です。と三好兼光さん、元気に明るく頑張ります。と三好正史さん、お二人の甲冑姿の写真が出ています。詳しい様子はこちらからと二次元コードが出ています。問い合わせ、観光振興課、電話 870-0442、ファクス 870-0907、メールアドレス、kanko@citydato.lg.jp 2-12 市コミュニティバスの車両デザインが決定。市コミュニティバス3台のうち、お染め久松デザインの車両を更新するため車両デザイン投票を行い、投票数920票の中から最も票数が多かったダイトンが描かれたデザイン528票獲得に決定しました。3月から運行する予定です。たくさんの投票ありがとうございました。問い合わせ、交通政策課 870-9667。 以上でトピックスを終わります。